はい、じゃあ生涯現役塾シークレットセミナーお金持ちマインドの後半に入りますけど、今休憩時間の間で、ね、自分でお金があったら何に使うか、1億あったらどう使うか、今の話だったら3億ぐらいあっても全然いいような話でしたけど、いろいろとおっしゃいました、ね、大阪の一等地に大きなマンションを借りて、家政婦2人ぐらい雇って雑事から解放されて、あと年に5回ぐらい国内とか海外旅行したいという話でしたね。うん、いいと思います。で、ハワイに別荘を持ちたいと。まあ、これでも5億とかに軽く行くでしょうね。はい。で、くっきりとそういったものも計画に今でしておいたらね、中之島のマンションいくらとか、ね、ハワイの別荘だったらどこでいくらとか、ね、どこに行くのにいくらとか、うん、やっぱ本当に行こうと思ったらそういう計画になるでしょう。まず心の中でくっきりと描いた人の方が勝ちですから、漠然と思ってるだけだと良くないんで、ただ今最後におっしゃったように、とりあえず出てくるのはそれだけでしたけど、まだあるかもしれないとおっしゃったでしょ。その通りですよ。まだまだほんでもんじゃないですよ。そんなの全然まだほんだ、もう本当に最初のこと始めのこと始め、絶対そんなもんで終わらないんです。だからこういうものはもっともっと体系的に考えた方がいいと思うんですね。ちょっとヒントを申しましょう。私も結構やってるんで。そうしたらやっぱりね、こういうことを体系的に考えるときは項目を上げていった方がいいわけです。いろんな具体的にどこの家とかで言う前に、まず家関係とか何関係とか何関係っていう形で上がってくるわけですよ、ね、だいたい普通家とか別荘も入れてもいいですよ。だから住環境ですね。住むっていうことが絶対に必要じゃないですか、我々は。だから住環境に関して、やっぱお金は使えたいはずだから、住。そしたらね、すぐに思いつくのは衣食住でしょ。これお金やっぱ使えたでしょうね。で、こういう感じで項目をまず上げていくと、後で上げやすくなる。あとやっぱり健康とかね、お金使えたんじゃないですか、さっき出てこなかったけど、あるいは美容とか、これお金やっぱいるでしょ、はい、セレブの人結構お金使ってますよ、ね、全身美容とかどんどん美しくなれますからね今は、はい、お金かけてる人ってもう若返るしね、やっぱお金かけたくなると思いますよ。それからあとあるとしたら、私だったら人間関係ね、豊かな人間関係を築くためにお金を使うという考え方があると思いますね。例えばある程度年取ってきてボケが始まるときに、若い人と付き合える環境を用意している人はいつまでも若いんですよ、ね、総裁先生見てくださいよ、若い人いっぱいいるじゃないですか。で、対談だってできるから、あれすごい先生そういうふうに作ったんですよ、ね、でもそれ作ってなかったら年取ったら誰も来ませんよ、ね、で年取った友達も1人減り2人減り、だんだんボケてきますでしょ。でそういうことについてもやっぱお金を使える計画も出た方がいいと思いますよ、ね、うん、で、例えば私だったらそうですね、若い人をやっぱ大きな家を建てて優位な若者をちょっとなんか下宿みたいにして住まわしてあげてもいいかもしれませんね、住み込みの書生みたいな感じ で、ね、でこういう人にお金を出してあげて、うん、勉強もさせてあげて、ね、でそして育っていくのを楽しみに見てると、でたまにはやっぱ話し合いになってくれたら嬉しいじゃないですか。そういう感じでお金を使うことできると思うんですよね。若い人たちで優位な人を援助しながら、その代わりその人たちと交流もできるような環境を作っておくとか、僕はやっぱりそういうことを考えますね。うん、あるいは人間関係、それ以外でも古い友達とやっぱり会食をするために一定のお金をね使いにしておくとかもあるかもしれませんね、うん、あるいはそのセレブになってきたらもう外に食べに行くんじゃなくて、親しい仲間とホームパーティーを開いて、そこにその寿司屋ごと呼んでくる人が来てくれるんですよ、うん、それお金やっぱ使えるじゃないですか、豊かですよね。それからやっぱり忘れちゃならないのは仕事関係ですね。 これ考えることすごく多いと思います。まあ、ビジネスやってるわけじゃないですか。その時に仕事にどういうことにお金使っていこうか。これ考えてないとお金集まりません。私の経験だとこの辺から入った方が入りやすいです。身近だから。で、これを繰り返し繰り返しやって、ここはね、ちょっともうちょっといろいろ知恵がいるから、最初からこれ考える人少ないかもしれないけど、でもいずれここまで考えておくべきだと思いますね。ビジネスで。ビジネスに例えば1億円突っ込めたら、相当いろんなことできるでしょう。10億円もしビジネスに使えたら相当大きくできるでしょう。そういうようなことも考えるべきです。ここ挙げただけでも1、2、3、4、5、6つぐらいの項目がこうやって上がってきましたよね。あと、私だったらここに経験って入れます。やっぱり地上に何しに来たかというと、いろんな豊かな経験をしに来てるわけで、でこの中に例えば旅に行くっていうのが入ってもいいし、あるいは最近だったら、お金を出したら月旅行ができるっていうのはもう売り出されてるんですよ。宇宙船に乗れると。もう何千万円かで宇宙船ができた時に乗れるっていうのが、もうチケットがあって。私宇宙行ってみたいんですよ、お金だったら。うん。生きてる間に。そういった、お金できない経験を買うことができますよね。はい。アフリカ体験旅行とかできるじゃないですか、お金があったら。そういうことのためにお金を考えておく。これで1、2、3、4、5、6、7つぐらい上がりましたでしょ。7つについて1個ずつ考えていったらいろんなこと思いつきやすいですよね。さっき衣類について出なかったけど、服飾とか全部、時計とか全部合わせてもいいけど、やっぱりお金持ちになったらある程度必要じゃないですか。当然お金持ってきたらもうその辺の吊るしの服は買わなくなります。全部あつらえですよ。だってあつらえないと自分の体型にぴったりの服にならないから。そうしたらやっぱり仕立て屋さんとの付き合いがあって、そういったものを全部スーツから何から揃えていくと一定のお金が必要でしょ。でハワイに別荘まで持って長野島に住んでたら、やっぱり時計が G ショックというわけにいかないでしょ。シチズンというわけにいかないじゃないですか。やっぱそれなりの時計いるでしょ。例えば宝石だってやっぱり最低限の身だしなみでやっぱり必要なものがやっぱ出てくるんじゃないですか。そういったものも考えておくべきだと思いますよ。こういったものを身につけて、ね、靴だってそうでしょ。足元見られるっていうじゃないですか。ある程度の靴も必要だろうなというような関心になって出てきますよね。身近だから割と分かりやすいし、ビジネスで服飾売ったりしてるわけだから、やっぱそういった少しね、自分の趣味の範囲でいろんなものを考えるのも、まあビジネスにつながるかもしれません。まあ食はまあいろんなこと考えると思うけど、でもね、そんなセレブになってるのに松屋の牛丼食べてるわけでもいかないでしょ。ね、僕だってオリジン弁当のそんな海苔弁とかそこまで食べませんよ。でやっぱり食べるもんで健康が変わるから、やっぱりそれなりにオーガニックな食材とか、まあ、いろんなものを考えるべきでしょうね。まあ、ここでもいろんなことを考えつくことができる。ね。やっぱり家レストランなんかもやっぱ開拓するべきでしょうしね。それから自由ですよね。さっき言ったように。住むとこ大事ですから。これ一番お金かかる一つでしょう。どこに住む。それから別荘。別宅だってあっていいし。ね。それから仕事場を兼ねるようになってきたらもっと大きなものがいるし。私のように書庫が必要になってくると、また膨大なものになる。渡辺正一先生なんかはもう、15万冊の本を入れる書庫をね、77歳の時借金して作って、ね、10年間ぐらいもう世界一の個人図書館に住んでおられましたけど、私なんかかなり羨ましい。うん、お金があったらできる。そういったものを構想しておくといろんなものがね、必要になってきます。それから健康と美容だっていろいろあるでしょ。ね、そんな、セレブなのに、その辺の街のなんか病院行かないでしょ。ね、セレブだったらやっぱりいろんなところに出ていく機会だってあるから、やっぱりその全身美容から何からいろんなものにやっぱやっとく必要があるじゃないですか。うん。で、やっぱそれ、そういう一流の人にやってもらったら世界が変わってくるだろうし、ね、いろいろ健康の面でも見違えるようになってくると思いますよ。ジムでも、ね、ジムに通うんじゃなくてトレーナーを呼んで家で個人レッスンやってもらったらもっと、良くなるでしょう。時間だって短縮されますしね。そういうことも考えられるじゃないですか。だから人間関係、さっき言ったように、
いろいろ考えましたね、はい、私だってもう組織作りますそこまでいったら、やっぱり組織があってその中に優位な人物を集めてくることによってその人間関係的なものを豊かにすることもできるわけだし、うん、それから仕事ですよね、これやっぱり相当考えるようになりますよ、お金があったらどうするかほとんど考えてないですよ、お金がもし1億あったとき自分のビジネス使えますか、ビジネスに多分まだ使えないと思う、考えてないとね、でも考えてるんだったらねこれ使えるようになるんですよ、で仕事っていうのは私にお金をこうやって1億預けてもらったらこれを10億にできますよっていう人がいたら銀行は融資したりすることがあるわけですよ、そうでしょ、だからこれなんかも本当に早いわけです、使い道を知ってる人のところに集まってくるわけ、私のお金をもらったら全国に商社を作って素晴らしいものをやりますと言ったらみんながお金集まってるじゃないですか、だから考えがはっきりしてきたらそこにお金って集まってくるんですよ、だから仕事もやっぱ考えておくべき、私にもしお金があった時はここにこういうふうに使っていこう、うん、私だったらやっぱりメルマガのリストをやっぱりね100万にしたいからそのためには相当お金入れますよ、うん、そこにお金絶対突っ込みます、それからそこまで行ったらマーケティングの専用のコンサルなんかも雇ってその辺の戦略も立ててもらう人も雇う、うん、それから私のメルマガの文章を書くのもコピーライターも雇ってもうその辺は書かせます、で私はもうコンテンツを作る方だけに特化して、しかもそれはこう喋ってるものが文章になって本になったりいろんなものになっていくっていう仕組みを作ります、そうするとやっぱお金って結構いりますよね、でもその時にどんな世界があるかって構想してると結構大きないろんな計画が出てきますでしょ、うん、それから経験、やっぱりその経験するために生まれてきたから、さっき言ったようにいろんな旅行をしたりとか、ね、あるいはその、まあ、宇宙行ったりとか、まあ、いろんなことを経験、お金があったら買えますでしょ、ね、だこういう7つの項目で考えたら結構これ一日中考えてもね考えれますよ、あるいは今日はもうこの中の衣食住のいいだけ考えようかっていう楽しみ方ってできるじゃないですか、でこういうものをくっきり考えてる人にお金が集まってくるっていう法則があるって言われてるんだから、これ使わない手はないじゃないですか、で仮にそれで10億ぐらいのことを考えてる人にで仮に1000万集まっても嬉しいでしょ、10億考えてるから1000万集まって嬉しくないっていうこともないでしょ、うん、だからそういう形でだんだん夢が実現してるわけで、こういうことを考えたこともない人はいつも頭の中にあるのはなんか100万ぐらいあったらいいなとかいう程度のことしか考えてないから、その法則が機能してないんで全然豊かになってこないわけです、こういうふうなことを、ね、霊的なもので使えるようにしましょう。であとね、私はやっぱお金持ちマインドになるためにはお金持ちの世界に自分の身を入れていく方がいいと思うんですよ、うん、普段ねほとんどそういう世界に行かずに、まあ、その辺の街のスーパーとか電車乗ったりとか仕事場との往復みたいな世界しか知らないとほとんどお金持ちに出会わないでしょ、普通ケアネーション乗っても出会わないですよ、このところに乗ってませんから、お金持ちは中之島のマンションにはいると思うけど、ね、ケアネーションとかね、そんなところにホームに立ってませんよ普通、だそういう人に出会いに行く練習もあった方がいいと思うんですよ、ね、私がおすすめの練習って一個あるんですよ、私もやってきましたけど、それはね、高級品を売っているお店に行ってね、実際に物をいろいろ見させてもらうという、これは私のおすすめ。そんな経験ありますか？
あの時計見に行ったりとか。
時計、例えばどんな時計見に行きます？
ロレックス
、はい、でロレックス見に行って手でつけたことありますか？あ、本当。あ、じゃあ結構できてるですよ。あれね、やっぱりいい練習になりますよ。ロレックスなんかはね、お金持ちの象徴でしょ。はい。だからロレックスの専門店とか行って、 で、あの、高い時計見るのがおすすめ。そんなステンレスの何十万の時計じゃなくて、あの、金の何百万の時計、はめたことありますか？ダイヤとかついててもいいじゃないですか。だからじーっと見てたら、あの、堂々として、あの、そういう、なんとなくお金持ちオーラが漂ってれば、必ず店員が、お出ししましょうかって言ってきますから。ああいうところの店員はね、お金持ってるかどうか、もうそれ 見抜くのがプロだから。で、あ、この人貧乏だなと思われたら声かかってきませんから。で、この人お金持ってるかもと思ったら絶対かかってきますから。お出ししましょうかってね。で、その時、あ、じゃあお願いって言うんですよ。うん。で、これとこれとお願いとか、二つか三つ言って、出てきますよ。で、はめてみていいですかって言って、あ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。で、はめるわけ。何百万の時計。で、はめてみて、で、あの、慣れてないとドキマキするから、もうなんか上がっちゃって、えら、ー、はい、もういいですとか、全然味わえないよね。で、自信がある人は味わえるという特徴があるんですよ。落ち着いてるから。で、はめてみて、そうね、まあ、やっぱり金はやっぱりこう、肌に馴染むわよねとか、自分の感触を口に言うわけ。これ大事なんですよ。お金持ちになって、あつらい品を買うと、ビスポークと言って、ビスポークできないと、あつらい品は作れないんですよ。いいですか？ビスポークっていうのは、自分の感触を口に出すから、その仕立て人は、あ、じゃあこういうのをやりましょうって言ってくるわけ。自分の感触を落ち着いて語れない人は、ビスポークの世界にはもちろん向かない、入らないよね。時計はまあビスポークじゃないけど、自分ではめてみた時の感触を店員に言ってください。うん。なんか、ドキマキしてるとね、まあ高そうとか、そんなこと言ったらダメだよね。うん。まあこれはいいけど、なるほど。まあこれブラジルでサンポールでつけると強盗に合うかなとか、僕よく言いますけど、本当にそう思ってるからと言うんですけど、そういうふうな練習をする。で、ある程度見たら、ありがとう、また来ますって言って。うん、後にして。また、よろしくお願いしますって言いますよ。高い買い物だから。一回で買わなくても別に。これ練習としてはいいと思います。うん、でそういうところに行くと、やっぱりお金持ちも集まってるお店だから。で、相手もお金持ちと対話してる人との会話だから、そういう気分になるわけですよ。で別に1円も使わなくてもね、出てきた時にお金持ちの世界を体験できるわけ。いいと思いますよ。それからやっぱホテルね、中之島行ったリーガロイルホテルなんか行ったらいいと思いますよ。あそこの1階のラウンジに行ったらね、いつもあの和服の着物を着た女性があそこで給仕してますから、はい、そういう人に席を案内してもらうんだけど、このとこもやっぱりお金持ちのこの気分とかオーラを漂わしてると、いい席連れて行ってくれますからね。うん、それで見てますよ、ホテルの人。見た瞬間。大体時計か、靴か、まあ、全体の雰囲気か、うん、すぐに見分けますから。うん、そういう時になるべくね、安っぽく見られないような練習はした方がいい。うん、なぜか。安っぽく見られると、ビジネスしてる時も、安い人ばっかり集まるから。この辺がなかなかね、みんなのところで言えないことなんですけれども、はい。やっぱりね、お金持ちをお客様にできるようになってくると、お金が入ってきます。それはこっちから出しているオーラにもよるんですね。うん、それは徐々にランクが上がっていきますから。だからやっぱそういうところで練習をした方がいいです。うん、いかにもなんかこう、場違いみたいな雰囲気で立ってると、あの店の方からもなんかこう変に浮いて見えるからね、ちょっとあの端っこの方に案内されたりするけど、あのそれなりの豊かなオーラを持ってると一番いいところに連れて行ってくれたりしますから。たまにはそういう練習もしてね、まあ普通のコーヒー飲んだら400円ぐらいで済むところが、そういうところ行ったら1200円ぐらい取られますけど、まあ月に1回ぐらい練習するなら別にありでしょう。そういうね、練習をしながら、で、そういう場所に行った時、またさっきやったお金持ちの支援をしたらいいんですよ。そういうところで。その狭い、ドトルコーヒーでなかなかできないんですよ。やってもいいけど。 でも広々としたあのリーガロイヤルホテルのラウンジまで行けばね、お金持ちのことを考えたりするの考えやすいですよ。周り座ってる人もそこそこの人がいますから、たまにはそういうことも練習としてやってると心の中にあるものが現れてくるわけですから、先にマインドですから、これはおすすめの練習。だから霊的な法則は知識で知ってる人が多いけども、実際練習までする人少ないよね。だから使えてないよね。だからそういう世界を突破してくださいね、今日で。もうあっさり突破して、もうこの法則を使う世界に入ってください。だって考えればいいんだから。で、考えるだけであれだったら練習して、人からもあの人お金持ってんじゃないかなと思われるだけで、ご案内が上がってるわけですから。私も結構、ああ、どうも、はい。今日はちょっとあの大きなイベントがあったんで、あの、来てる人が、まあ少ないんでね、まあ、あの途中からですけど、あの、まあ、一応録音もしてるから、あの、まあ、あの、自然体で聞いてみてくださいね。私も結構やっていまして、大阪でも、あの、新鯖橋筋には結構、この高級店が多いんで、あそこでフランク・ミュラーっていう時計が、これ私意外とあの目をつけているメーカーなんですよ。私と同い年のフランク・ミュラーという人が彗星のように出てきて、今高級時計ではもう結構上位のクラスに入ってるわけですね。で、そのフランク・ミュラーに行った時に、普通だいたいあそこはあの100万以上の時計が普通なんですけれども、ところがショーウィンドウ の独立した中にはたまに1000万超しての時計が入ってるんですよ。で、そういうのをじーっとね、こうやってね、僕近くで見たいから、こうやって見るわけですね。だからもう、この辺から多分もう他の人とは違って目立つんでしょうけど、まあ、じーっとこうやって、ね、これは別にあの、なんか格好をつけてんじゃなくて、本当に近くで見ないと、そのダイヤルとか、この数字のところの細工とかがわからないから、目を近くでこうやって見てるとね、声かかってくるんですよ。あの、あ、もしよろしかったら、ちょっとご覧になりますか。あ、見れるのって言ったら、はい。ちょっとここではお見せできませんけど、奥の部屋連れて行かれて、もうそれは僕の応接の面です。川張りの応接のところに連れて行って、で、あの、さっきの時計持ちましょうか。あ、そしたら、この店で一番高い時計を持ってきてって言うんですよね。あの、ショーウィンドウに入ってない時計もあるんですよ。一番高いやつもちょっと見たいから。1000何百万でした。トゥールビオン。2つと3つ。ここで立ち退いちゃダメなんですよ。うわ、すごいの来たとか言って。ドキバキしたら、なので、もう落ち着いて、あの、つけてみていいですか？あ、どうぞどうぞ。ね、もうこっちは富豪の気分でやってるわけですからね。ほんで、ツールビオンとかつけてみて、なるほど。で、ここでなんかやっぱりね、さっき言ったように、ビスポークしなきゃいけない。なるほど。まあ、やっぱり、ロレックスとはやっぱりかなり感じが違うし、パテックフィリップとも違いますよね、とかね。まあ、それは僕ら、同じような高級ブランドなんですけど。でもやっぱりこの大きい感じだけども、やっぱりつけてみて、やっぱりなんていうか、ちょっと新しい感じになるかなとか、自分の気持ちをやっぱり話すると、お店側としてはそういうのは嬉しいんですよね。やっぱり。別に買おうと思ってないんですけど、で、いろいろと自分の気持ちを言った後、ああ、ありがとうって、あの、イケイケな人また来ますから。言って、もう最後、あの、外までも見送られて出ていくわけですね。でもそういうことは慣れてきたらあっちこっちでやれるようになるし、こっちはあの、いずれお金が入ったらこういうのを別に買っていいなと思ってるわけですから。そういうふうにやってる。私もそんなふうにいろいろ、もう10年ぐらい前からやってみて、まあ今やっぱ手に加えてロレックスの金の時計とかやっぱ余ってるでしょ。で、やっぱりどっかで実現するんですよ。こういうの。最初は単なる練習として入ってたんだけれども、何回も入りました、こういうの。食べてみて、やっぱり何がいいっていうのは自分なりにあのテイスト知ってるし、で、自分としてはね、これはあのこういうものをはめることによってお金持ちのマインドになる練習をもう一度してるつもりなんですよ。で、これはまあ、あの言ってみたらあのヘルメティックケースという別名がついてるあのケースで、ヘルメスにカゴつけてるから、私はヘルメス菌を信仰してるんで、お金を作った元祖ですから、ヘルメス菌は金の腕をしてたので、 どうせやっぱりフェルメスの金の腕をさせてもらってるという気分でね、こういうのをつけてやってるわけです。でやっぱりこういうのをつけたからにはこの100倍ぐらいの富はやっぱ自分で稼ぎたいなといつも思いながらこういうものをつけてるから、やっぱそういうところで気持ちが変わってきます。でこういうふうにしてね、自分のできる範囲で結構ですから、お金持ちになる練習をまずマインドのところからすることがおすすめ。別にお金全然使わなくてもできるわけでしょ。まあ、マインドを変えるだけですから。で、マインドが変わればね、変わってくるし、その時に、まあ、多少ね、さっき言った、普段行く街のドトールコーヒーに行くのをやめて、月に1回はホテルのラウンジに行けば、1200円ぐらいの投資ですよ。でもそれ800円の違いじゃないですか。ね。それで別に変えてくればいいだけの話ですから。1200円で800円プラスした投資で、やっぱ気持ちがマインドに変わっていくわけです。そういうふうに。こういう積み重ねが、やっぱりね、うん、やっぱり自分を別の世界に連れていくわけです。だからいつも同じ世界だけいてはいけないと思います。いつも同じところで、同じ電車に乗り、同じ街並みに行き、同じスーパーで買い、っていうだけで言うと、そのスーパーの中で会う人たちと大体似てくるんですよ。人間は。別にそれが悪いとは言いませんけど、もしあなたがお金持ちになりたいんだったら、たまにはそうじゃない世界にちょっと足を踏み入れることを自分に経験させてください。何でも言うようにお金なしでもできるわけですから。だからそういう意味では私はロレックスとかルイ・ヴィトンですね。うん、それからあとはまあベンツとか、ああいう分かりやすい高級品のところに足をたまには踏み入れてみて、で、ドギマギせずに落ち着いて見てたら声がかかってきてね。で、ドギマギしてる波動が出てたら声かかってきませんから。はい。この人は冷やかしの人だなと思われて、それはそれで練習になってるわけですよ。誰も声かけなかった。ということで、また貧乏人に飲まれてんだっていうことで、一つの、まあ、自己確認になるわけですよ。お金持つと思われたら絶対声かかってきますから。まあ、そういうことで、マインドから作る練習をしておく。まあ、途中から来られた方はいきなりこういう話聞いてたんで、何の話かちょっとわからないかもしれないけど、順序だって話してますから。はい。ということで、霊的な法則を使えるようになるには、まず気持ちから変えていかなきゃいけない。しかし気持ちを変えることによって、お金持ちの世界が近づいてくるという、実際にこういう真理の法則があるわけですから。これは使わない、ではない。で、私が、観察したところによると、頭で知ってる人は多いけど、練習のレベルに入ってる人は100人に1人もいない。本当そうですよ。ここまで練習してる人は100人に1人もいないと。だから逆に言うと、その練習することによって、100人に1人になっていくわけですね。まあそういうことをね、ぜひ知ってほしいなと思います。ここまで何か質問があればどうぞ。
さっきですね。
はい。
お金持ちになるのはサバイバルと言ったところ、
うん。はいはい。
子供の時に苦労した人は結構、そういう、気持ちがあるけど、
はい、
結構恵まれてたら、大人になって再教育が必要だとおっしゃってたんですけど、具体的にどういうことですか？
ああ、再教育ですか。そうですね。僕のおすすめはね、そういう貧乏な世界から、お金持ちになった人の伝記を読むこと。これでね、追体験できます。はい、やっぱりね、もう極貧の生活から大金持ちになった人いるんですよ。それも結構な数で。だけど、伝記まで出してる人は数少ないのね。で、自分で自伝を作ってる人はもっと数少ないんですよ。そういうもの、宝物なんですよ。なんか一つでも知ってますか？僕のおすすめは、例えば矢沢永吉の成り上がりっていう本があります。あの人はね、ほんと極貧だったんですよ。もう子供の頃、お父さんがいなくなって、お母さんはピカドンで亡くなっちゃったのかな？広島ですか。おばあちゃんのところに預けられて、もうね、ご飯食べるのも、ご飯に、卵をかけて、 それで、電子レンジでチンするのがもうごちそう。もうそれに醤油を多くかけていくのがもうおかずになるからもうごちそうとかいう世界としてさました。ものすごく貧乏してきた人。でそれがやっぱスーパースターになろうと思って、で若い時に高校を卒業した後一人で容疑者に乗って横浜に出てきて、もう麻雀屋の2階に住み込んで、でもそれでもう夜通し働きながらバンドを作って、であそこまで行った人ですよ。成り上がりっていう本ね、うん、あんな本読むとね、そのすごい貧乏だった世界が気持ちとして伝わってくるのね。でそっからやっぱりいつか駆け上がってやろうと思ってね、生きてきた人の物語を読んでるうちに再教育できました。僕は若い時あの本読んでね、自分がなんか恥ずかしくなった気持ちが、自分は結構恵まれた中流家庭で、その時代は父親に感謝すべきことだけど、全然なんか人生に対する真剣度が違うなと思って衝撃を受けて、でやっぱりここまで思わないとサクセスはできないということを学びましたね、うん、それから何回も読み交わしました、あの本は、はい、で僕は割と矢沢駅好きなのね、うん、であの人の YouTube なんかのあれもよく聞いてるけど、それはそういうもう極貧の生活から駆け上がったこういう経験を持ってるからです。あるいはもうちょっとオーソドックスなところで言えば、まあ、ロックフェラーの物語なんかもね、何せみんな最初は貧乏だったし、それからアンドリュー・カーネギーなんかの自伝もありますからね、うん、そういうのもいけるけど、ただ、あれもおすすめだけど、みんな時代背景が1800年代のアメリカだから、今の日本に翻訳するのに、ちょっと読解力がいるかもしれませんね。うん、まあまあ、それが面白く読めるんだったらどんどん読んだらいいけど。でも野菜の基礎の話だったらもう今の現代の日本ですから、すごいなんかわかるんですよ、すべてが。そういう本とかをちょっと読んでるうちに、やっぱ、こんな人がいてるんだな、というようなことがわかってくるし、まあそれこそ本にはなってない、部分的じゃなってないけど、ダウンタウンの松本人志とか、あの辺も極貧の生活が上がってきた人たちだから、まあ、彼も本出してるしね。一冊丸ごとそれは自伝じゃないけど、まあ、そんなも読んでるうちに伝わってきますよ。だから自分で経験できないなら、そういうことを経験した人の物語をちょっとね、勉強してみる。これ再教育に言われるといいですよね。で、もう一つね、もう一つおすすめはね、自分でもそういうサバイバルに入ってるという想定で動くわけです。例えば今、メルカリ転売してますでしょ？でも別にこれ稼がなくてもいけるわけじゃないですか。給料入ってくるわけだから。だけど、自分の想像の中で、ここで稼がないと、明日から食べていけないという想定の中に入っていくわけです。本当はもうちょっとお金があるから、想定の世界。ごっこの世界ですね。サバイバルごっこでいいです。でも気分としてはもういや、ここで稼がないと私は生きていけないんだと。だからとにかく頑張るんだ。っていう想定に入って頑張ってみる。いいと思いますよ。私は実際その経験ちょっとして、2年前に独立したとき、一時収入ゼロになりました。いやもうなんかこの辺がスースーする経験ですよ。お金が入ってこないっていうのは。朝、とにかく、その、不安で目覚めますからね。朝の4時頃ガバーッと目覚めてね、あ、収入がないと思って目覚めるんですよ。いきなり。このままだったらもういつか死ぬっていう、こういう感じで目覚めるんですよ。収入があるかないかってね、大違いなんですよ。毎月入ってくるから。ね。うん。そういう世界が慣れてるでしょ、何十年も。それがゼロになったらね、リアルに、それも、そういう気、ガバッと起き始めたのは収入ゼロになってから、やっぱり半月とか経ってからでしたけどね。うん。で、まあ朝4時頃起きてきて、なんとかしないか。なんとかしないかけど、稼ぐ手当って今のところないんですよ。全然。まだブログに文章書いてるだけですから。ほとんど誰も読みに来ない。でも書くしかない、まず。まずここで自罰来るしかないっていうことやってる。まだ素振りやってる段階なんで。うん。
だけども朝もうガバッと起きて隣で自分の家内がせやせや寝てると、ね、でその自分の焦りみたいなのも伝えたくないわけですよ。なんかすごい大変っていう波動を伝えると彼女もやっぱり不安があるから、それはやっぱりやめたかったから、だから僕でもこっそり起き出していって自分の机の前座ってさあどうするかなと、どうするこっからどうするかなと、まあ、ずっと考えてることだけどもう一回ね朝の早朝に起きてきて、うん、彼らはやっぱりせやせや寝てほしい、安心して寝ててほしいから、ちょっと離れたところでということを経験してみましたけどね、やっぱサバイバルの気分になります。その気分は皆さん今味わう必要ないけれども、でも一つ間違ったらそうなるでしょ、違いますか。もし何かで会社潰れたらそうなりますよ、リストラにあったら、あるいはご主人が何かで病気になったらすぐそうなるでしょ、あり得る想定ですから。そういうね、サバイバルごっこでいいから、自分なりにやってみると、真剣度が上がりますよ、うん。人間、これで死ぬと思ったらね、頑張るんだよね。本当に。本当死ぬと思ったら頑張りますよ。で、実際はそうじゃないから、ほっとするっていう。うん、そういう世界でやるのが、まあ、おすすめですかね。OK。じゃあ、その辺で次に行きましょう。
霊的の法則まで来たんだけれども、3つ目にお金持ちになるための、ね、必要なポイント。今日はお金持ちマインドというテーマで話をしています。3つ目はね、ポイント、キーワードは所有なんです。もうちょっと言葉として完成させるなら、資産所有といった方が言葉としては完結しますね。お金持ちにもしあなたがなりたいなら、所有しないといけません。オーナーにならない限りお金持ちになれません。いいですか。これは絶対に忘れないでください。所有しない限りお金持ちにはならないんです。所有というのはまあ言ってみたら大家さんみたいなもんですよ。大家さんは自分の部屋所有してるでしょ。そしたら店子が入ってきたら家賃が入りますでしょ。だいたい今左内輪で海外旅行行って悠々自適の熟年の人は不動産持ちですよ。毎月家賃収入入るから、これでお金がどんどん入ってくる、不良所得が入ってくるから、ね、うん、で店子でいる限りはお金入ってこないでしょ、出ていくばっかりでしょ。この立場の違いが世の中にあるということをよく見抜いてください。だから貧乏な人というのは何も資産持ってない人です。労働でお給料もらっている世界にいる人、これがまあ言ってみたら貧乏な世界の人です、うん、でお金持ちに入ろうと思ったら絶対にオーナーにならないといけない。だから小さなものからでいいから何かオーナーになれないかということを考えていくんです。これはお金持ちになるとき絶対に必要なんです。だからまあ私のところにもよく営業の電話がかかってきますけど、マンションの投資ですよ、はい、マンションのね、なぜか大阪のマンションの投資の電話が大阪からかかってくることが多いんだけど、投資しませんかとか言ってね、だから僕はまあ断ってるんですよ。いや僕は今ビジネスには投資するけど不動産には投資する気は今ないんで、僕は断ってるけど、だけどまあマンション投資をしてる人は結構多いですよ、うん、なぜかっていうとお金が入ってきますからね、うん、で最初はアパート一棟持ったぐらいだとね、それは月に10万円ぐらいしか入りません。どうでしょう、うん、ところがアパートを2部屋、3部屋、5部屋、
1棟持ち始めると、オンボロアパートでも1棟持ってるだけで、ね、そこに10人住んでたら、それで100万ぐらい入ってくるわけですよ。そういう古いアパート3棟5棟持ってる人はもうこれハワイに別荘持ってますね。これ所有っていうことです。でこの世界に行くのもまあおすすめはおすすめなんだけど、でもちょっと年数はかかります。まずは
家計簿の秘訣を使ってお金、金銭を貯めて300万ぐらい貯まらないと何もできませんよ。300万貯まったところで、ね、銀行に交渉に行って融資してもらって1000万円ぐらいの部屋を借りてみたいな、うん、でそれで借金返しながら、ね、やっていくんだけど、借金返し終えたところからお金入ってくる、10年後とかそういうふうな形でね。 でも20年30年経ってるうちにアパートがどんどん増えていって、今や年収1億とかいう世界に行くことは可能です。だからまあお父さんお母さんからそういう部屋を相続したりした人はね、まあそういう世界もあり得るわけです。まあうちもうちの家内のお母さんがアパート所有してるから、まだ全然ねそういう、うちはそういうことやってないけど、うん、だけどもしねそういう話が来たら、僕はアパート経営もしようと思ってます、うん、でアパート経営もそうね知恵がいるんで、普通は不動産屋に任しっきりだね、それさんにやってもらうんだけど、本当に稼いでる人は空き室が出ないようにいろいろと工夫するわけです。家のリフォームをしたりして、そのどういうところが空き室になりにくいかという勉強をして、で上手なリフォームをした人はね、やっぱりそのどんどん店子が埋まってきてお金がいける。うまくやらないと空き室になるとお金入らない。まあ、そういう世界がありますね。分かりやすい所有のお金を持つ、これ資産を持ってるとお金を生むからお金持ちになれるという世界です。今何か持ってるものありますか、お金を生む資産で。ない、うん、ないと現段階では労働の対価でお金をもらってる世界です。この世界はねお金持ちになれない世界、ここからまず抜け出ようと思わないといけません。何か所有すべき。だけど僕もまだ不動産持ってないんですよ。でも僕はね持ってるものがあるわけです。例えばビジネスをやってる時の絶対に所有を考えるべきもの、一つだけもしあげろと言われたら何だと思いますか。一個だけビジネスをするときにこれだけまず持って絶対持つべきっていうの、当ててみてください。まあお客さんはそうですけどね、うん、
商品
ね、うん、商品はいるんだけども資産としてねいるのはこれなんですよ、リスト。
リスト、見込み客リスト、これを持ってない限りね、お金持ちに絶対なれないと思ってた方がいいですよ。顧客リスト、あるいは見込み客リスト、
私の場合で言うとメルマガリスト、メルマガメールアドレスのリスト、これを持っているから私は稼げています。これはコツコツ資産で貯めていったものなんです。でもその皆さんこの私のメルマガをもう何百つも読んでますでしょ、ね、でもその中でいくつかの商品買ってくださってますよね、うん、でそういう方は他にもたくさんいらっしゃるわけです。あれはメルマガリストにどんどんと無料でいろんなメルマガを出すけれども、要所要所でいろんな提案をして、で面白いと思った人はそれ買ってくださるわけでしょ。それで私は成り立ってるわけです。その数が多くなってくると結構なものになるわけですね。私がもしリストを持ってなかったら、同じこれだけのスキルを持てたとしても稼げません。これだけもし文章をかけてお話ができてっていうことができたとしても、私は 所有してないから誰かに雇われる以外手がないんです。そうじゃない世界に入るには所有で、まず考え通すのはリストです。でまだリストをお持ちではないでしょ自分のね。で例えばメルカリならメルカリに、売ったりしてる場合だと自分にリストはくれないでしょ、ね、リストはメルカリが持ってるんです。だからメルカリ儲かってるんですよ。そういうふうに考えてくださいね。リストは簡単に渡さないでしょ、うん、それはやっぱそこが命だからです。でだから自分でいずれビジネスをしようと思うんだったら自分のリストを持つ世界を作るべきなんですね、うん、で私はどういうふうにしてリストを持ったかというと最初は人海戦術ですから、あのいろんなところに行って、あの今度メルマガを書くのであのよかったらメールアドくれませんかって言って集めてきました。それでも結構集まりました、はいはい、結構集まりました、うん、20、30、50、100ぐらいは集まりました。そうすると自分に書いたメールマガジンがワンクリックするだけで100人届くわけでしょ。100倍ですよね。これもし100人のね、あのところに DM 出すとしたらすごいお金かかるでしょ。あれは100人の営業マンがお話ししに行くってすごい組織でしょ。でもメルマガだったら一つ書けばね、100人行くわけですよ。そこから始まりました。それからもちろん私は自分でサイトブログを作って、そのブログはタダで記事読めるけど、もっと詳しいものを読みたいときはメルマガに登録してくださいっていう仕掛け作ってる人でしょ。ああいうところから入ってきたり、あるいはその後では Facebook 広告を出して、これはお金かかりましたけどね、月に何万円も投資してでコツコツ集めていった。所有してるんです、リスト。このリストは私の所有物です。だからこういうものを持ってると、もちろんこれにあのいろんなメルマガを出したりとかいろんな企画を考えたりしなきゃいけないけれども、それでもこれが生命線にはなってるわけ。だから所有、何かオーナーになれないかということを考えない限りお金持ちの世界は見えてこないんですよ。でもね、じゃあ私はメルカリで今販売してるだけだから何にも持てないのかというとね、いやいや、それはそうでもないですよと。発想によって。そうでもない。つまり、まあ、リストは手に入らないけど、顧客の情報をまず集めるあたりから、まずね、あのその目は出てくるから、例えばメルカリで、買ってくれた人いるでしょ、何人か。この人の、あの、ハンドルネームは手に入りますよね。うん。あるいは、あの繰り返しメッセージをくれてる人。これはとりあえず自分の財産の一つですよ。そしたら、こういうものは、ちゃんと自分のエヴァーノートのエヴァーノートにページ作って、そこにあの貼り付けて、あるいはその買ってくれた人は自分のページ持ってるでしょ。そのページの情報とかいうものをメモして、カルテを作ったりしていきますね。こういう顧客の情報を集めるのは、これはね、資産になるんですよ。僕だって持ってますよ。僕今、電話の相談って何百人もやってますけど、全員カルテ作ってますから。でこの人たちは、まあ、電話番号も上がってますからね。うん、で、それどういう話が何月何日にあってっていうのを全部メモしてますから。で、なんでこれが必要かというと、もしこういうカルテを作ってないと、もし私がある方から、ね、あの一回電話の相談の申し込みに来た時に、実は昔何回も話したことがあるのに、忘れてると、最初の電話で、もしもし、お名前は、から始まるでしょ。この人何回も話したのに超えてくれてないんだなっていうところから始まるじゃないですか。でどうしましたってね。いや今あのご結婚されてるんですか。もう昔何回も聞いてるの。カルテを作ってないとそういうことが起きるんですよ。今お仕事してるんですか。もうこれ3回目なんだけどなっていうような会話になるでしょ。でもカルテを作ってたらちゃんとそういうことが残ってるから、
その人の情報、あ、誰々さんで覚えてますよ、あの、何々で、何仕事を持たれてる方で、こんな話しましたよね、と。で、その後どうですかっていう話から始まると、あ、この人よく分かってくれると思って、顧客になってくれやすいんですよ。だから、たとえメルカリであっても、反応してくれた人をちゃんとね、残しておいて、で、それをメモにしてカルテに作っておく。こういう努力してる人はビジネス成功するでしょうね。なぜなら、顧客についてすごく関心が高い人は成功するってよく聞くでしょ。顧客オリエンテッドって。ね。それ、知ってるけど実践するのはこう、そういうことなんですよ。顧客オリエンテッドのまず実践は、顧客のメモをしっかりカルテに残したり、ね。いうところから始まっていく。じゃあ次に何かコンタクトがあったら、必ずそのカルテを全部読み直して、あ、こういう方だったんだなと分かってから何かコメントを残す。返信する。だこれなんかもね、資産の一つです。で、私もそういうカルテの資産はいっぱいあります。何百人も。だこういうふうな形で、考えて発想を広げていくと、今自分のやれることの中にも所有できるものがだんだんと出てくるんですね。お客様に関する情報とか。それからもっと言ったら、ね、自分の持ってる本だって所有してるでしょ？で、本を所有して、私も今本7000冊持ってるけど、あれ本がなかったらこんなコンテンツ出せないんですよ。で、私はどういうふうにしてるかというと、本を読むたびに線を引いて、ダーマトグラフで線引いて、付箋貼ってる本が多くて、そういう本だと、もう一回見たら、自分がどこに関心持ったかすぐ数秒で当たれますよね。使える状態にしてるわけです。で、私は今何かコンテンツを思いついて、あ、今度お金持ちについて話そうと思うと、私の蔵書の中にお金持ち関係、お金関係の本がやっぱり並んでるんですよ。ある棚には。で、その棚からこれとこれとこれ持ってきて自分の机の前の棚に置いて、それを読みながら、こういう内容を発想してメモにしてきてるわけですね。で、それはもう何十年もかかって集めてきた本が、ある時再構成されて出てきて、で、これはこういう話になってるわけです。で、これ、まあこうね、コンテンツ、熟度のコンテンツになるし、よくしたらこの、今音声撮ってますから、なんか別の企画で使うことあるかもしれない。富を生む可能性があるわけです。ということは、私の本は所有物が資産になってますでしょ。こういうふうにして自分、本持ってますでしょ。で、まだその本はお金を生んでないでしょ。でも、いずれ生む可能性あるわけですよ。で、いつでもそれを使えるようにして、そこから内容をね、取り出せるようにしておくと、いずれお金を生む可能性がある。だから持ってる本だって資産です。それから私の富伝堂ナビの音声、これも資産ですよ。これ本では言わないことを随分書いて、あ、ライブラリー作られてますか？だからそのライブラリーをクリックしたらすぐ私の声が出てくるわけでしょ。で、これはもう本には書いてない最新のものとかが出てきてるし、だから塾でのものはありますよね。これはかなり投資して、この資産にしに来てるわけでしょ。その内容はお金を生めば資産ですから。で、私のコンテンツは全部富を生むためのコンテンツですから。でもそれを単に聞き流してるだけだとお金にならないですよね。だけどそれを一つずつ実践して身につけ始めると、お金に変わり始めますよね。例えば私の富の奥義だって、まあそこに家計簿の付け方は一通り言ってるわけだから、あの内容を自分のものにしたら、お金持ちになる第一段階がいけるし、今日それを保管しましたでしょ、内容をね。そういった内容が資産に変えていけることができるわけです。だからこういう形で、それ一個一個はわずかなものでも積み上げていくわけです、資産を。つまり、お金持ちになるためには資産の所有が絶対必要なんで。
どうやって自分を所有者になっていくか。でもね、所有者になれてない人多いんですよ。たくさん本一応買わされて持ってるけど、なんかなんとなく読んでるだけで本棚に眠ってる、ね、また所有っていう感じ、本の方も私はあなたのものじゃないんですけど顔して座ってるわけ。まだちゃんとプロポーズしてないから、それもったいないですよね。だからこの所有できない人というのは、チャンスはたくさん与えられてるんだけど、一つもものにしてないような風に見えるわけです。でもお金持ちになる人は、一個一個自分の所有物にしていく努力をしていって、ね、メルカリで反応してくれたら、これもカルテにすることで一つ自分の小さな所有にしていくわけですよ。そういう形で所有物を広げていくわけです。で、やがて自分のリストを持ち、お客さんを持つようになって、所有しない限りお金入らないんです。これが結構重要なところですね。この話はまだ初めてするつもりなんで、多分聞くのはね、今回が初めてでしょう。だから自分のものを持つ人、世の中の人は4種類に分かれるって話。世の中の人は4種類の中にどっかに分かれます。ここ労働者、ここ自営業、ここビジネスオーナー、ここ投資家。この区分のどっかに入ってるんですね。あんたはどこに今いると思いますか。どこにいますか今。労働者ですよね、はいはい。で、ちょっと今自営業の練習してますでしょ。メルカリでやってるのは自営業ですよね、あれ。自分で稼げるから。あれは、労働で賃金もらったんじゃなくて、自分で売って稼いでるでしょ。まだお金少ないから。ちょっとこっちに行こうとしてるわけです。いいですか。ほとんどの人はここにいます。ここしか知らない、一生通じてここしか知らない人がほとんど。これパートパートに行ってお金稼ぐしかない人たちです。で、ここにいる人は残念ながら金輪際お金持ちになれません。無理なんで。この人が、ね、どっか都心に自分の家建てれないです。残念ながら。まず無理。親から財産入った場合だけ行けるけど。そうじゃない、ラッキー以外はもう無理。お金持ちになれない人。ここに来たら、ちょっと可能性があります。自分で何かやってるから。だから自営業です。だからここにいる人は自分のものを持ってます、ある程度。リストを持ってたり、自分なりのお店を持ってたり、なんかするわけですよ。お金になるものを持ってます。ただここにいるとね、また忙しいんですよ、すごく。僕も今ここにいます。残念ながらすごい忙しいの、これ。これ、できたらモルディブに行きたいんだけど、1ヶ月もそんな休んだらもう、その、仕事が滞ってしまうから、ほぼ休めなくなる。ねうんまあ、僕も好きでやってるけど、まあ、でも、独立してまだ2年ぐらい。1日、丸1日休んだことはほとんどないんですよ。かといって自由に生きてるんだけど、まあでも仕事があったらいつでも入れてるから。でもそれは別にそれが悲しいとは思ってないけど、まあ、まだまだね、そんなに時間的に自由はない。で、ここに来るとどう違うかというと、ビジネスのオーナーだから、これは、例えばね、こういうことで、レストラン持ってるオーナーとか、そしたら店長は別にいるわけです。だから料理作ったりいろいろ接客したりする、働くのは店長以下がやってて、オーナーはその店を持ってるんです。でそこから上がりをいくらか、ね、収入を得てるわけです。でたまに月に1回ぐらい顔出して、どうって言って、やったりね。必要に応じて経営はするけど、普段は店長に任せてる。 有意な店長に任すとオーナーは儲かるわけですね。そういう意味ですごく有利ビジネスオーナー。あるいはこういうことも言うでしょ、あの皆さん今転売されてるでしょ、でもこれが実力が上がってくると私があの資金がないんだったら貸しましょうかっていう世界があるわけです。あなたにあの50万円100万円ぐらいあのお金預けたら多分それで稼げるでしょうと、で稼いだうちの1割をこちらに戻してください、あとは自分の利益にしていいですから、いうような形でオーナーになることは可能なんです。そういう世界を持ってるとね、何がいいかというとあの時間が自由になってくるわけですよ。お金がどんどん入ってきますから、だからここにお金持ちに入るんだったらここをね念頭に置いてください。それが投資家、投資家はね、まあ、株を買ったりするウォーレン・バフェットみたいな、そうすると別に自分が労働しなくてもその株が上がればお金入ってきますでしょ。それからまあ不動産のオーナーはどっちなのかな、まあこっちに入るのかな、不動産を持ってる場合はまあでもオーナーですよね、自分の部屋をアパートを何とか管理してる、ね、だから基本的にこっち側の世界に入った方が時間もお金も自由になりやすいです。でもまず最初はこっちに来ないと、まず労働者の世界から抜け出さないと、こういう富の世界に入らない、こっからこっちに行く人多いです、あるいはこっちからこう行く人とかね、まあ、周りに労働者からいきなり投資家になる人いますけどね、お金を貯めて、でただまあ株で今あのお金を貯めて300万貯めたから株で生活できるようにできる、だからそう簡単じゃないと思いますよ、損することも多いし、あんまり進みません、まあ、僕自身10年前に株やってましたけど、まあ、株やってて僕はあのちょっと儲かりましたけど、一緒にやってた人たくさんお金失ってましたからね、リーマンショックがあったから、その僕は野生的な勘でちょっと危ないと思ってね、すぐ全部あの売り抜けたらその後リーマンショックが、まあ、なんでやったかって、僕その頃あのお金持ち経営の研修やってたんで、そしたらやっぱりね主婦の人がたくさん見に来てたから、仕事してない人がお金持ちになるためにはやっぱり株をやるっていう一つの選択肢もあって、当時あの株の対価がね私の周りにいましたからね、でそういう人たちの話聞いてるうちにちょっとリサーチとしてやってたんですけど、まあそれはこぼれ話ですけど、まずここにだから皆さん今すぐは現役塾でこっちに来る練習してるわけですよ。で世界が違うから新しいルールでやるからいろいろな新しいチャレンジが必要なんですよ。今までこっちで通用したルール通用しないでしょ。こっちにいてるときはあんまりなんか頑張りすぎてね、釘が出すぎると打たれるでしょ。あんまりなんか変わったことしない方が安全じゃないですか。ね、ところがこっちに来たらそれ絶対アウトでしょ。目立たないということは埋もれることを意味してるから。こっちはいろんなことやらなきゃいかんでしょ。そういうことですね。だからこう4種類のものがあって、まあ、少なくとも、この3つは何か持ってますからね。ここだけ持ってないんですよ。労働者だけ。だからこの世界からは脱出してください。お金持ちになりたいんだったら。労働者の一般人でお金持ちになった人はもうただの一人もいませんから。ということですね。まあ親が持ってて遺産相続する場合でも親は大体どっかこっちの世界にいた人ですから。まあ、ということですね、所有ということを大事に考えてほしいなと思います。ここ何か質問ありますか。大事なのは今のあなたの立場で何が持てるかっていう小さなアイデアを出してくることでしょうね。今すぐにアパートになれないじゃないですか。今すぐメルマガリストを手に入らないじゃないですか。だけど今自分の立場で何を持てるかを考えて、それを少しずつ資産に変えていくことはできるでしょう。 何を例えばやりますか。
さっきおっしゃってたメルカリの、
うん、
メルカリたちと、
うん、
のクリエイターっていうか、
うん、はい、を借りて作ったりして、はい、で作った後なんかどういうふうに活用しますか、その資産を。
今のところはまだ何もして
ない。なんかいや今後の、
ちょっと買ってくれた人はいつもあの一筆書いてるので、
うん、
もし2回目買ってくれたらちょっと 10% 割引しますみたいなことをしてもいいかなと思ってるんですよ、うん、
なるほどなるほど。あるいはその返しのコメントで、
はい、
前回3月はありがとうございましたとかって入れるだけで相手としてはおっと思うでしょうね、うん、この人私のことちゃんと認識してる。そういうことで今後また売れやすくなる可能性あります、うん、あるいは前回の何々ブラウスいかがですかその後とか、うん、一文入れるだけで、うん、あ、じゃあ親しみはグッと湧きますでしょ、うん、まあそれやりますよね、うん、それだけ。例えばあの私の今回の塾いろいろ受けてきましたよね。その中で一番深い感銘を残した回って聞かれたらな、どのテーマっていうふうに答えられます？ちょっと塾長としての関心で聞くんだけど、もう何も残ってないですか？
前回の
DRM、はい、DRM ですか、はい、関心がある、はい、うん、なるべく資産化した方がいいですよ、はい、あの話も。あれ普通本ではほとんど読めない内容ですから、もしそれが一番関心があるんだったら、あのノートもね、あの送られてると思うし、自分なりの気づきとか書きながら、うん、書いてみて、なんかあれで実践始めたことありますか？ね、メルマガが書けないとあれにいけないけど、なんかちょっとやった方がいいんですよね、自分のものにするために、
うん、今までメルカリでやったことを、
うんうん、
書いて、うんうん、今できるといえば、
あの、うん、ブログは持ってるんですか？
いや、まだ
ブログも作った方がいいですよ、ブログ、アメブロ5分で作れますから。で5分で作って、で文章を変えたら自分の日記帳に置いとくんじゃなくて、そこに公表した方がいいです。要するにアメブロにアップした方がいいです、文章を。そうするとあの誰かが読む可能性のある世界にその文章を出したことになるから、これが次に DRM に入る時の練習になります。いきなりメルマガで書けませんよ。そんな。ブログの練習もしてないのに。いいですか？で、メルカリの経験はいろいろ持たれてるでしょ？それを文章に書き残すことは、あの、すごく、あなたのね、あの、ビジネスにとっても有意義だと思います。なぜなら、文章に残すときに知恵が出てくるから。ぼんやりしか分かってないことを文章にするとき明確にしなきゃいけなくなるから。で、人に分かってもらおうと思ったら、さらにそこに与える愛の知恵が必要になるから。コンテンツを作り始める世界に入るから。で、そういうものに作ってると、ブログにいくつも本書いてると、じゃあこれメルマガにしようというとき、割と簡単にできるんですよ。ほぼ同じことですから。これをブログじゃなくてメルマガ形式にしていくだけの話だ、うん、でそこまでいかないと DRM の世界に入れないし、あのこうリストが手に入らない世界ですから、もうそういうこともやり始めていいかもしれませんね。でそこまでやると多分僕の DRM のあの講義を何度か聞きたくなるはずです。何度も繰り返し、でその聞いたところで発見があるはずです。多分2回聞く3回聞くと、で自分でブログで文章書き始めたらまたいろんなことが分かるはずです、う あるいは僕があの文章力セミナーのあたりでメルマガたくさん書いてるけど、あの辺をもう一回読み返してみたくなるかもしれません。文章について書いてますからね。そういうふうにして僕のコンテンツをもう一回自分で実践するときにもう一回再構成して集め始めると自分の資産になり始めるでしょう。単に僕の着てるやつをやっぱ読み流してるだけだとまだ所有になってないんですよ。資産になってないんですよ。流れてる変わるみたいなもんで。でもそれをもう一回引っ張り出してきて読み返したり、ああそれはどうしようかなと思って実践しながら味わったりすると、だんだん自分のものになってる。だから所有って自分のものにするって意味も入ってるわけですよ。それを一回しか読んでないと人のものですまだ。なんか僕のメルマガでした。でもそれを何回も読んでるうちに自分のなんかそういうものになるでしょ。で全部読む必要はないかもしれない。だから一番気に入ってるものって聞いたんです。今一番気になってるもの一個でいいからそういう形でねやってみると、だってせっかくこうやってお金払ってここで塾までいらっしゃってるわけだから、それをやっぱ自分のものにしないともったいないと思うんですよね。そういうところから所有が始まるんです。それがやがてお金持ちに変わっていくわけです。僕もずっとそういうやり方をやってきて、ここまで来ました。気に入ったものは何回でもそこに当たる。で、気に入ってないものはスルーしていいけど、気に入ったものに関しては何回も何回も当たっていくうちに自分のものになってきて、当然覚えてきて、いつか自分でやるようになってきて、いつかそれ成果になってくるわけです。これがまあ所有していくときに大事な考え方ですね。うん、OK。じゃあ、いよいよ最後ですね。まとめに近いものですけど、結局、お金持ちになるときに必要なもの、一つのキーワードに凝縮するとすれば何になるか。私はこれだと思いますね。とことん精神です。お金持ちになるためにはとことんやるかどうか、ここで分かれると思います。はい、とことん大事なことですね。だからみんなあの上っ面を撫でる程度のところまで行く人はいっぱいいるんですね。お金持ちになる勉強の中で、でも上っ面舐めてるだけだといつまでたっても本当のお金持ちにならない。やるんだったらとことん、もしそれが自分にとって必要と思うならお金持ちに本当になりたいと思うんだったら、とことんです。とことんの世界を自分の性格の一部にしてほしいなと思いますね。家計簿つけるのも、やるんだったらとことんやってます。そのとことんってね、要するにさっき言ったように、全財産と今月の赤黒債務、その二つさえ分かってたらいいんで、そんなにややこしくないじゃん。で、帳尻合わすためには調整の項目入れて、合計さえ合わせとけばいいんだから。だからそんな難しくないけど、その代わりやり続けなきゃいかんじゃん。で、僕も家計簿の話をみんなに言うからには、少なくともそことことんやってますよ。だから今日だって調整項目で合わせましたけど、まあ、僕のスマホにはもう合計額が1円単位まで出てるわけです。で、僕今いくら持ってるか、1円単位で掴んでるわけです。これをいくらにしたいという目標を僕は持ってますね。それから今月の赤黒もちゃんと出てるわけです。1円単位で。今月いくら浮いてるのか。やるんだったとこと。そこまでしてないとあんまり意味ないです。家計簿つけてみたんだけど、途中で数字が合わなくなって、なんとなく置いてますじゃね、もうほとんどゼロに近いんですよね。せっかくやったのに。
何にもなってないんですよ。やるんだったら合計金額常に把握して赤黒赤のところまでやらないといけません。とことん精神ですね。それから霊的な法則ですね。まあ今日言ったのはお金はその使い方を知ってる人のもとに集まってくる性質がある。だから自分が欲しいと思ってる金額をどう使うかを具体的にいつも考えるって言いましたでしょ。やるんだったらとことんやるべきです、うん、今日この話聞いてなるほどなって帰ってで忘れてしまうんだったらね、上っ面になってるだけだけど、これが本当に価値があると思うんだったらとことん趣味にするまでやるべき。別に楽しくないことをやれとは言いません。ただ楽しくする工夫はできると思うんだね、うん、僕もやってます。だから僕はもう結構もう何回も通ってる道だから、自分にお金が入ったら何に使うかもう詳細な計画を持ってますよ。いろいろ楽しんで、いくつかやっぱり実現してますから。私絶対ライブラリーも持ちたいと思ってたんですよ。で大阪時代はあんまり本が増えすぎて自宅と仕事場とに本が分散してたんですよ。すごい不便だった。だって仕事するとき、あの本は向こうにあるんだっていうようなことが多かった。これを絶対一堂に集めたい。で昔東京の別のところに住んでる頃は一房に本を並べられなかったから三重の本棚に入れてたんで、それダメなんですよ。奥の本もう寄贈されちゃってもう絶対見ないから、あれたくさん入るからと思って買ったら大間違いで、壁面に全部背表紙が見えてないとライバルにならないんですよ。絶対そうしたいと思い続けて、もう今やっぱり東京の部屋で実現してますから全部背表紙見えますから、やっぱりずっと思ってたらそうなるんですよ、うん、その代わり部屋探しましたよ。もう8月の夏暑い時1ヶ月かけて、何しろ壁面がね、全部本棚にならなきゃいけないから。でね、行ったらわかるけどたくさんのマンションが今壁面こうボコッと出てて、高い本棚置けないんですよ。だから私ここはもう駅近だし最高と思って見に行ったらボコッと出てて、いくつもう涙飲んだか。で1ヶ月絶対実現したいと思ったからね、何回もビジョンに見てたから。だからもう私はその熱意があるから、だから不動産屋も5つぐらい当たって、最後は不動産屋の人が自分で僕がいないところで見に行ってくれてましたからね。あったら教えますからって。で写真撮ってきて、食べて。どうですかこれはとか言って、写真まで送ってきて。そう、決まらなかったけど。それはなんでかって、そういうビジョンを持ってたから、ずっとそういうことやってたから、それが霊的な力になって、引き寄せてきたんですよ。今、駅の上にある、駅地下1分が僕のもう一個の望みでしたから。駅真上、駅のビルに、本棚全部全面に置けるようなとこが見つかって、そこを閉めてますから。これ霊的な法則だと思ってますよ。だから自分に、それなんかはそんなお金かかってないんですよ。家賃15万ぐらいで入ってますからね。うん。だからお金じゃないんだけど、やっぱりビジョンに持ってたら実現するんです。やるんだったらとことんです。本当にお金が持ちになりたいならね。うん。なりたくないんだったら別にしなくていいけど。なりたいんだったら、それこそ1億あったらどうしようかとか。それともお金がもう無尽蔵にあった時私はどう使うだろうかとか。いうことを、とことんやった方がいいと思いますね。またとことんやらないと実現しないしね。うん、ちょっとなんか、僕に言われたからといって、1、2回やった程度では無理でしょ。うん、でもこれがとことんやってるうちに自分のもう習い性になってきて、もうなんか趣味になってきて、もうやめろと言われてももうやめられませんってなった人は多分実現すると思います。だから、どうせだったらとことんやってください。すごく大事なこと。それから最後の所有ですね。所有だってね、これはすごく大事な真理だと思いますけど、ちょっと聞いて聞き流してる程度では自分のお金にならないんですよ。やっぱり自分のものにしないと。だからもう所有したらお金が入るっていうのは真実だから、もうやるんだったら自分の何かを所有、ちゃんと自分のものにするように、それを増やしていくように取り組もう、とことんやろうと思った時に
お金になってきます。
だからまあお金持ちになるってね、ある意味で言い方で言うとね、結構な努力なんですわ、正直言うと。そんなね、あ、簡単ですよって初心者にはね、あの負担にさせないように言う言い方もあるけど、別の角度から見たら結構いろんなことやらなきゃいけない。ただ
とことん精神さえ自分の中にズボッと入っちゃえば割と自然にいきます。僕もね、昨日考えました。私の中にね、とことん精神があるんですよ。なんかもう中途半端で絶対目たくないって気持ちがあるわけ。もう何やっても、僕ポケモン GO だってね、もうレベル40ですよ、僕。最高のとこまで行っちゃったのよ。たかがゲームなのに、うん。でもあれもやっぱり自分のビジネスのコンテンツにしたから、どうせだったらなんか中途半端で終わりたくないと思ったから、もうとうとうレベル40ですよ。全国に500人しかいませんよ。だから僕ポケモン GO のトレーナーのとこ行ってレベルいくつですか40ですよって言ったら崇められる立場です今。え、40様でしたか、あなたは30です、頑張ってね、道は長いよって。でなんかね、とことん精神が入ってるから何でもそうなるんですよ、うん。だから私はやっぱりとことん精神っていうものはすごい宝物だと思ってる。でそれはね、なんか特別なもんじゃないと思ってるんです。私も昨日ね、考えてみて、なんで僕にこのとことん精神があるんだろうか。なんか中途半端で絶対やめたくないという強い思いが出るんだろうか。思ったけど、やっぱそれはね、自分もやっぱりね、生かされてる立場で、やっぱりあるね、本物の、分身みたいなもんでしょ。仏性があって、それが動いてるわけじゃないですか。そもそも仏性の本心にあるものはとことん精神だと僕は思います。誰がとことんなかった救世主ありますか、そんなの。本当にもうどれほどとことんの、ね、精神であるか、その中心にいらっしゃる方はそういったものを引いてるからね、我々の中にとことん精神入ってるんですよ。そのごく一部が洗い出され、磨き出されてくるととことんなってるから。だからなんか僕しかないもんだというつもりさらさらありません。皆さんにもある。ただこれ磨き出さないといけないし、やっぱり一個一個それをね、うん、自分のものにしていかないと、そういうものが輝き出さないけれども、でもとことん精神はすでにあるんですよ。すでに入ってると思ってます。なんかないのに、無理やり持ってこないと思わないというふうに思わないの。それ錯覚だから。自分の中にあるんですよ、とことん精神が。うん、だってエルカウンターはとことんでしょ。すごいとことんの究極ですよ、うん。だからそういう意味でね。だからそういうものを自分の中に発現することがお金持ちになるために最も大事な確信だと思います。これさえ持ってればね、あとはどこに行ったって大丈夫。地球外に出ても、宇宙に出ても大丈夫。アンドロメダ星雲に行っても大丈夫ですよ。今から5000年未来に行ったって大丈夫。使います。そのとことん精神があれば。過去に行ってもどこに行っても行けるから。どのテンションに行ってもね、正しい方向性を持って、でお金というのは素晴らしいものだと思いますよ。富というのは、なぜなら自分を自由にしてくれるでしょ、うん、いろんなものを自由にしてくれる。もう一つは自分の評価を与えてくれるものです。やっぱお金になるということはそれだけの価値があると認められたからそうなるわけだから。お金が入ってこないということは残念ながらまだその価値はなかったという反省にもなるでしょ、うん、だからお金って嘘をつかないですからね。シビアだけど、でもここで評価されるということは、本当の意味で評価されてることでしょ。そして手に入ったらすごい自由を与えてくれる。自信にもなる。でそこに行くために今日はいろいろ4つ話しました。ね、家計簿が大事、霊的法則が大事、資産の所有が大事。だけど全てを貫いて、一点に集約するならとことん精神だと思います。やるんだったらとことん。私もね、そこはもう皆さんに深くね、染み込んでほしいなと思いますね。うん、とことん精神さえ手に入ればね、うん、生涯現役は大丈夫です。必ずなんとかなる。うん、まあ、それがまあ今日の結論だと思ってください。じゃあ以上、生涯現役塾のシークレットセミナー、2017年10月1日の大阪バージョンでの、お金持ちマインドを終わります。どうもありがとうございました。